でも今日は私にとって本当に素晴らしいメッセージがあると思います。それはイエスは私のために祈ってくださいます。それは私にとってすごくその慰めることがあります。まあ、あちこちの人々が祈ってますよ祈ってますよ、そういうこともあります。それはいいことなんですけど、でもイエス自身が私たちのために祈っています。それを今日ちょっと皆さんと一緒にちょっと考えてみたいと思います。そしてマタイ14章のところで、そのちょっと前でイエス様がいとこヨハネ、バプテスマヨハネがその殺されたことが聞きました。もう親戚だからもう彼がショックを受けていると思います。そして本当にもう仕事で疲れて、まあ逃げようとするんですね。そして彼がそのガラダヤ湖の東へ行きました。でも群衆がついてきました。そしてイエス様がいつものように教えたり病気を癒したりしました。一日中そういうことをしました。そして午後になると、夜の近くになると、もう弟子たちがそのイエス様に言いました。その解放が、その群衆を解放した方がいいと思います。もうみんなお腹がついているので、もう疲れているから、もう家に帰らせた方がいいというふうにしました。でもイエス様がびっくりしました。いいえ、帰らせない、あなたは食べさせてください、食べ物を与えてください。本当にもう有名な箇所なんですけど、その財産持っているものが、小さい子供がそのお弁当を持ってきました。そしてそのお弁当の中でそのパンは5つがあって、小さい魚が2つ、まあ子供の分でしょう。多分彼がそれを食べてもう大丈夫と思います。でもイエス様が、皆さん知っていると思いますが、それを取って祝福して、そして5000人以上食べさせました。そして残り物が集まる時が前よりは倍ぐらい大きくなりました。びっくりしました。まあ、別の説教なんですけど、その意味はイエス様が小さいものが用いて本当に大きな影響を与える。だから私たちは小さいことと思っているんだけど、イエス様がそれを用いてその本当にいいものになると思います。でもその群衆がその食べて満足しているから、もうイエスはその王にしようとしました。でもイエス様がそれは絶対、今の時期は絶対ダメです。そのためにその群衆を解放しました。そしてそれだけではなくて、弟子たちも船に乗って、そして西の方に行ってくださいと。そしてイエスがその一人で山に登って祈りました。一人で。そしてイエス様がそういうようなことが習慣がありました。マルコのところだったらば、朝早く起きて、暗いうちに起きて、そしてそのお祈りしました、一人で。またアラノのところに、ルイクの場合はその人のいないところで、皆さんそういう気持ちがあると思います。時々その人のいないところに行きたい、静かなところで。この間にどこちょっと覚えてない、水戸に行った時か、友部に行った時が、そしてそのレイさん、その姉妹のうちに泊まりました。静かです、本当に静かです。耳鳴りが聞こえるほどに静かです。だから、そういうところが時々行きたいでしょう。その一人で、そしてイエス様を考えて、あるいはそのいろんな祈ることもできます。聖書を読むときには、イエス様は同じことだと思います。そして彼はそういう習慣がありました。そして 私いつも考えるのは、イエス様は何について祈りました。イエスは何について祈ったと疑問します。 What did Jesus pray about? 聖書の中で2箇所も内容がわかるんです。ルカの場合はイエス様がもう十字架のことも分かりました。辛いことも来るとイエス様が分かりました。だから弟子たちがこれを出会うことがあるのでちょっと心配したんです。だからペテロの場合は信仰がなくならないように、あんなに強い誘惑、その状態に大変な状態になるとは、ペテロの信仰がなくならないようにイエス様が祈りました。もちろんその間にイエス様がイエス様、そのペトロがイエス様が知らない知らない3回も言いましたんだけど、でも彼が信仰がなくなってなかったです。彼が蘇られた時が変えられて、そして信仰ができて本当に良いその仕事をしました。ヨハネ17章の場合はイエス様がもう少しで売り切って、そしてその取られて、そしてまた翌日十字架につけられる時、彼が祈りました。17章がその内容が書いてあります。その6節から9節の間に弟子たちのために、今残っている12人がこれからの大変な時期を過ごさなければならない。だからその彼らのために祈りました。そして20章のところが私たちのために、私たちが使徒ヨハネ、使徒マタイ、使徒ペトロからイエス様のことを学びました。だからイエス様が私たちのために祈りました。その弟子たちからイエスについて学ぶ人たち、私たちのために祈りました。だ、そういうことがありました。またあの時がイエス様がその船に乗っている弟子たちのためにも祈りました。もう風もありました。もう大変な時期が、一生懸命西の方に行こうとしているんですが、なかなか行かないんです。だから神イエス様がそれを分かって、多分そのためにも祈りました。これからちょっと変わりました。ヘブル人の手紙4章の14節と15節、非常に大切なところです。私たちはのために偉大な大祭司、神の子イエスがいます。まあ、旧約聖書がの場合は大祭司がいます。また他のその祭司もいますけれども、大祭司の非常に大切な役割をしました。毎年2回その宮に、神聖城に入ります。奥の奥です。そしてあそこでその籠がありまして、その上に神様がおられる、神様の名前があるということです。だから大祭司が子羊の血を持って入って、そして自分の罪を許すために入りました。そしてまた出て、また子羊の血を持って2階に入って、今回はイスラエルの人々の罪の許しを得るために言いました。だからその大祭司は毎年今の時期、その秋の時、ヨンキプーということで名前です。毎年そういうことをしました。本当に大切な役割をしました。でもイエスはその偉大な大祭司です。そして15節の場合は、私たちの大祭司イエス・キリストが私たちの弱さを同居できる、 できないことはありません。罪を犯しませんでしたが、すべての点で私たちと全く同じように試みに遭われたのです。だから私たちの大祭司は私たちのことがよく理解しているんです。まあ、罪を犯さなかったと書いてあるんです。私たちはその、テンプテーション、その、試すときが、誘惑に遭うときが、私我慢でも落ちる、負ける。でも、イエス様が最後まで負けずに、その、犯さなかったんです。だから彼がその誘惑の本当に力が彼が分かるんです。私たちは途中でその負けるから完全の力が分からないんです。でもイエス様はよく知ってるんです。またヘブル人についてその旧約聖書の大祭司はそのアランは大祭司最初に、次はその息子、次はお孫、そしてそれ次々に、そういうふうにその大祭司。でもイエス・キリストが父なる神様から任命されました。選ばれた。わざわざに。そしてそのキリストは清く、罪もない、汚れもない、罪人から離れて、天よりも高くされた。大祭司です。本当に大切な役割をするんです。それだけではなくて、その旧約聖書の場合は、大祭司は人間作られた建物に入るんです。最初はその天幕、後で神殿が入って、あそこで入りましたんです。人間作られたものです。でも私たちの偉大大祭司は、イエス・キリストが人の手で作られたものではなくて天でさえに入りました。そしてその神様にその自分の血を捧げて私たちの許しを得ました。そしてそれをやってから神様の父なる神様の右に座りました。今あそこでその国を支配しているんです。今度はそのローマ人の手紙8章に入ります。8章は非常にいいところです。いろんなことも学ぶこともできるんだけど、でもパウロが質問するんです。次々の質問します。31節だったらば、神が私たちの味方であるなら誰が私に敵対できるでしょう。もし神様は私の英語だったら my side、 私の味方だったらば私は大丈夫です。友達時々その学校でその野球をするかもしれない。そしてその時が本当に強い選手が友達がいるとすれば、この方を選んで自分のチームに入る、だからなんとなくいい勝つということですね。それと同じように神様が私たちの味方です。それは素晴らしいことだと思います。そうすれば私たちが敵対することが反対することも心配する必要はないと思います。まあ頭で理解するんだけど、でも本当に心で理解するにくいだと思います。いろんなことにぶつかるから。でも実際はその事実です。そしてその32節だったらば、ちょっと複雑な質問だ、ところなんですけど、ご自分の御子をさえ、そして惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうか。その意味は、父なる神様が一番大切に、一番値打ち、その一番のものが私たちのために苦しみました。 そして残りのものがもう比べることはないから。もしそれをあなたをそんなに愛してくださったならば、すべてのものがまたあげるはずなんです。パウロがそういうことがちょっと考えがちょっと進むんですよ。今度はその次の33節。神に選ばれた人々、それは私たちですが、信者、そのクリスチャンの信者、神に選ばれた人々を、選ばれた人は、訴えるのは誰でしょうか。神が義と認めてくださるのです。その意味は、その裁判の考え、イメージがあります。お前は罪人です。そして裁判までに行って、そしてそのはっきり説明示す。でも、パウロが言っているのは、そういう人はいない。その人はいません。もう神様から義、無罪、無罪、罪のない、無善、無罪、無罪です。の罪はない。と神様も言いました。まあ、もちろん私たちは罪を犯すんですが、でもイエス・キリストの血が、その私たちがその許しを改めれば、告白すれば。また質問しました。罪に定めようとするのは誰でしょうか。一人もいないとパウロが言いました。でも34章の34節の次の文が大切です。罪に定めようとするのは誰ですか？キリストイエスが死んでくださった方、いや、蘇られた方である、神の右の座につき、私たちのために取りなしてくださる。もう最後の文は大切。取りなし。それはその弁護士の言葉だと思います。そういうイメージですね。私はその、刑務所じゃなくてその、コートは、裁判に行ったことあります。でも、弁護士と一緒に行きましたので、やり方も分かっている。教えてきます。そしてその言っていることがまた通訳するんです。弁護士の言葉がかなり長いから分かりづらい。それと同じようにイエス・キリストが神様の右に座っているので、私たちの弁護士になります。取りなしてください。ヘブル人の4章の15節で、彼がイエス様が私たちの弱さが分かる。私たちの誘惑も経験しましたので、だからよく分かっているので、私たちの取りなしてくださいますので。一人の学者がこう書きました。復活して神の右に座しておられる偉大な弁護士である方が我々のために弁護していってくださるからである。まあもちろんその父なる神様が私たちをその裁判の方と同じように、でもよくわかるんです。だから説明するんです。その子と父がそういう経験があります。関係はありますので、そういうことありますよ。もう一つの有名なイギリスの学者がこう書きました。彼の翻訳、この34節の、誰が罪を先方するのでしょうか。それは死んだ、いや、むしろ復活した神の右に座し、 私たちのためにも祈っておられるメシアイエスです。祈ってくださるからです。だからイエス様が私たちのために祈っている。パウロがまた質問しました。35節に。そして彼が言いました。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのでしょうか。そしてその後でいろんな言葉が出て、死ぬことが、その飢饉の時が、そしてそういうようなことがありました。そしてその37節だったらば、私たちを愛してくださった方によって、それらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。勝つですという意味です。勝利者になります。生活つらい、でもイエス・キリストは握りです。イエス・キリストをその信じ続ければ失敗するしても勝ちます。信仰が弱いと思っていても、でも信仰があれば十分です。イエスがそのガラリア湖の船に乗っている弟子たちのために祈りました。弟子たちからイエスについて学ぶ人たち、私たちのために祈りました。でもそれだけではなくて、父なる神様の右手から私たちのために祈りました。祈っています。私たちを成功するために、最後までに忠実にその従うために、信仰がなくならないように、どんな辛いことにぶつかっていても続ける。私にとってはそれは素晴らしい約束です。本当に慰めることです。一祈りをして終わりたいと思います。父よ、右手に座っている私たちの救い主、私たちのために祈っていると思います。その偉大な大祭司、任命してくださいまして本当にありがとうございました。あります。イエス・キリストが私たちのことがよくわかります。もう30年以上そういう経験がありましたので、小さい生まれた時からずっと十字架に死ぬまでに私たちのことがよくわかりますので、そしてイエスは私たち一人一人のために祈ってくださるのを本当に感謝いたします。これからその一週間の間にそれを覚えて、私たち勇気を持って、そして歩むことができますように導いてください。この祈りは主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。